第8章、落胆させられても忍耐した人。一節の質問。シロの人々が悲嘆に暮れていたのはなぜですか？サムエルはシロの人々の悲しみをひしひしと感じます。町全体が涙に沈んでいるかのようです。家々から女性や子供の泣き声が聞こえてきます。父親や夫、息子や兄弟がもう帰ってこないと知って嘆き悲しむ声です。イスラエルはフィリステア人との戦闘で兵士4000人を失ったばかりだというのに、またしても大敗を喫し、3万人を失ったのです。2、3節の質問。どんな悲劇が相次いで、シロは恥辱をこうむり、栄光を失いましたか？これは相次ぐ悲劇の一部に過ぎません。大祭司エリの邪悪な息子たち、ホフニとピネハスは、神聖な契約の箱と共にシロから進み出ました。この大切な箱は、神の臨在の象徴であり、通常は幕や、天幕のような神殿の聖なる仕切り室の中に置かれていました。イスラエルの民は愚かにも、その箱がお守りのような働きをして勝利を与えてくれると考え、戦場に持ち出しました。しかし、箱はフィリステア人に奪い取られ、ホフニとピネハスは殺されてしまいます。シロの幕屋には何世紀もの間、契約の箱が安置されていました。その箱が奪われてしまったのです。それを聞いた98歳のエリは、席から仰向けに落ちて死にました。その日に夫を失った嫁も出産中に死にますが、息を引き取る前に、栄光はイスラエルを追われて去りました、と言います。そうです。シロは二度と元の状態に戻らないのです。サムエル第一四章、12から22節。四節の質問。この章ではどんなことを考えますか？サムエルはこうしたひどく落胆させられる状況にどう対処するでしょうか？エホバの保護と恵みを失った民を助けるという難題に信仰を抱いて立ち向かうでしょうか？私たちも苦難や落胆させられる状況に直面して信仰を試みられます。では、サムエルから何を学べるか調べてみましょう。サムエルは義を成し遂げた。5、6節の質問。20年の期間に関して、聖書はどんなことに注目していますか？その期間中、サムエルは何をしていましたか？ここで聖書の記録は、視点をサムエルから神聖な箱に移し、その箱を奪ったためにフィリステア人が苦しみ、返還せざるを得なくなったことを述べています。サムエルが再び登場するのは約20年後のことです。その20年の期間中、サムエルは何をしていたのでしょうか。その期間が始まる前の記録には、サムエルの言葉は引き続き全イスラエルに及んだと記されています。サムエル第一四章一節。そして、その期間が終わった後の記録によれば、サムエルは毎年イスラエルの三つの都市を巡回して論争や問題を解決した後に郷里のラマに戻るということを習慣にしていました。ですから、サムエルは忙しく活動し続け、その20年間にも多くのことを行っていたのです。7、8節の質問、い。サムエルは20年にわたって勤勉に働いた後、民に何と告げましたか？質問ろ。民はサムエルの保証の言葉にどう応じましたか？エリの息子たちの不道徳や腐敗によって、民の信仰は蝕まれていました。そのため、多くの人々が偶像礼拝に転じたようです。しかし、サムエルは20年にわたって勤勉に働いた後、民にこう告げます。もしあなた方が心を尽くしてエホバに立ち返るのなら、あなた方の中から異国の神々や 足取れての像も取り除き、あなた方の心を迷わずにエホバに向け、神にのみ仕えなさい。そうすれば、あなた方をフィリステア人の手から救い出してくださるでしょう。サムエル第一七章三節。フィリステア人の手はますます重く民にのしかかっています。イスラエル軍をまんまと撃破したフィリステア人は、神の民を虐げても何の罰も受けないと思っています。しかし、エホバに立ち返りさえすれば状況は変わる、とサムエルは民に保証しました。民は答え応じるでしょうか。嬉しいことに、民は偶像を取り除き、エホバにのみ仕えるようになります。サムエルはエルサレム北方の山岳地にある町ミツパで集会を開きます。民は集まって断食し、偶像礼拝に関係した多くの罪を悔い改めます。サムエル第一七章四から六節にはこう述べられています。そこでイスラエルの子らはバールやアシュトレテの像を取り除き、エホバにのみ仕えるようになった。それでサムエルは言った。全イスラエルをミツパに寄せ集めなさい。私はあなた方のためにエホバに祈りましょう。そこで彼らはミツパに集まり、水を汲んでエホバの前に注いで、その日は断食をした。そして彼らはそこで言い出した。私たちはエホバに対して罪を犯しました。こうして、サムエルはミツパでイスラエルの子らを裁くことになった。9節の質問。フィリステア人はどんなチャンスが訪れたと考えましたか？神の民は危機が迫っていることを聞いてどう反応しましたか？その大規模な集会のことを知ったフィリステア人は、チャンスだと考え、エホバの崇拝者たちを壊滅させるために軍隊をミツパに送ります。イスラエル人は危機が迫っていることを聞いて怯え、自分たちのために祈ってほしいとサムエルに頼みます。サムエルは犠牲を捧げて祈ります。その神聖な儀式の最中に、フィリステア軍がミツパに攻め上ってきます。その時エホバは、サムエルの祈りにお答えになり、憤りを表明されます。フィリステア人に対して大きな音で雷鳴を轟かせたのです。フィリステア人は混乱に陥ります。サムエル第一七章七から十節。十十一節の質問一。エホバの轟かせた雷鳴が特別のものだったに違いないと言えるのはなぜですか？質問六。ミツパで始まった戦闘はどんな結果になりましたか？それらフィリステア人は雷の音を怖がって母親の後ろに慌てて隠れる幼い子供のようだったのでしょうか？いいえ、彼らは百戦錬磨の屈強な兵士でした。ですから、その雷鳴は彼らが聞いたことのないようなものだったのでしょう。とてつもなく大きな音だったのかもしれません。あるいは、晴れ渡った空から突然聞こえたのか、いくつもの丘の斜面にこだましたのかもしれません。いずれにせよ、フィリステア人は骨の髄まで震え上がり、大混乱に陥ります。あっという間に形勢は逆転します。イスラエルの人々はミツパから打って出て、フィリステア人を撃破し、エルサレムの南西まで何キロも追撃しました。その戦闘が転換点となります。以後、サムエルが裁き人であった時代中ずっとフィリステア人は後退し続けます。神の民は奪われていた都市を次々に取り返して行きました。十二節の質問。サムエルはどんな意味で義を成し遂げましたか？サムエルが義を成し遂げ続けるためにどんな特質が役立ちましたか？幾世紀も後に使徒パウロは、義を成し遂げた忠実な裁き人や預言者の一人としてサムエルを挙げました。確かにサムエルは、神から見て正しくて良いことが達成されるようにしました。義を成し遂げ続けることができたのは、 辛抱強くエホバを待ち、落胆させられる状況のもとでも常に忠実に務めを果たしたからです。またサムエルは感謝の精神を示し、ミツパでの勝利の後、エホバが民をどのように助けてくださったかを思い起こさせるために記念碑を建てました。13節の質問1。サムエルに習うにはどんな特質が必要ですか？質問6。サムエルのような特性をいつ培うと良いと思いますか？あなたも義を成し遂げたいと思いますか？そうであれば、サムエルの辛抱強さ、謙遜さ、感謝の精神から学びましょう。ペテロ第一五章六節にはこう述べられています。それゆえ、神の力強い御手のもとにあって謙遜なものとなりなさい。そうすれば、神は叱るべき時にあなた方を高めてくださるのです。誰もがそうした特質を必要としているのではないでしょうか。サムエルが比較的若い時にそのような特性を身につけて示したのは良いことでした。後年、もっとひどく落胆させられる状況に直面したからです。ご子息たちはあなたの道を歩んではいません。14、15節の質問1。サムエルは年老いてからひどく落胆させられるどんな状況に直面しましたか？質問6。サムエルはエリのような咎められるべき父親でしたか？説明してください。次にサムエルが登場するのは年老いてからのことです。サムエルには成人した二人の息子、ヨエルとアビアがいます。サムエルは自分が行っている裁きの仕事を手伝う責任を二人に委ねます。しかし残念なことに、信頼は裏切られます。サムエルは正直で義にかなった人でしたが、息子たちは利己的な目的のために立場を悪用し、公正を曲げたり、賄賂を受け取ったりしていました。ある日、イスラエルの年長者たちが、年老いた預言者サムエルのところに来て、あなたのご子息たちはあなたの道を歩んではいません、と苦情を言います。サムエル第一八章四五節。サムエルはその問題に気づいていたのでしょうか。何も記されていません。しかしサムエルは、エリのような咎められるべき父親ではなかったに違いありません。エリは息子たちの悪を正さず、神よりも息子たちを尊んでいたため、エホバはエリを叱責し処罰されました。しかし、サムエルにはそのような落ち度を見出されませんでした。16節の質問。反抗的な子供を持つ親はどんな感情に苦しむかもしれませんか？サムエルの模範からどんな慰めと指針を得ることができますか？サムエルは息子たちの邪悪な行いを知ったとき、ひどく恥じたり、思い悩んだり、落胆したりしたでしょうか？聖書は何も述べていません。しかし親である人は、サムエルの気持ちが痛いほどよくわかるでしょう。闇の時代である今日、親の権威や懲らしめに対する反抗が広く見られます。テモテ第二三章一から五節にはこう述べられています。しかしこのことを知っておきなさい。すなわち終わりの日には対処しにくい危機の時代が来ます。というのは、人々は自分を愛する者、金を愛する者、うぬぼれる者、傲慢な者、冒涜する者、親に不従順な者、感謝しない者、忠節でない者、自然の情愛を持たない者、容易に合意しない者、抽象する者、自制心のない者、粗暴な者、善良さを愛さない者、裏切る者、堅い地な者、誇りのために思い上がる者、神を愛するより快楽を愛する者、敬虔な先進という形を取りながら、その力において実質のないものとなるからです。こうした人々からは離れなさい。そのような心痛を味わっている親は、 サムエルの模範から慰めと指針を得ることができるでしょう。サムエルは息子たちが不忠実な歩みをしても自分の歩みを少しも曲げませんでした。忘れないでください。たとえ言葉や懲らしめによって子供の頑なな心を動かせないとしても、親の示す模範には強い力があります。また、どんな場合でも親自身は父であるエホバ神の誇りとなることができます。サムエルがそうでした。王を私たちのために立ててください。17節の質問。イスラエルの年長者たちはサムエルに何を求めましたか？サムエルはどう感じましたか？サムエルの息子たちの貪欲で利己的な行いは、彼らの思っても見なかったほど大きな影響を及ぼします。イスラエルの年長者たちがサムエルに、どうか今、諸国民すべてのように、私たちを裁く王を私たちのために立ててください、と言い出したのです。そう求められたサムエルは、自分が退けられたように思ったかもしれません。サムエルはエホバの代理として何十年も民を裁いてきました。それなのに民は、サムエルのような単なる預言者ではなく、王に裁いてもらいたいと望んでいます。周囲の諸国民には王がいるのだから、自分たちも王が欲しいというわけです。サムエルはどう感じましたか？そのことはサムエルの目には悪いことであった、と記されています。サムエル第一八章五六節。十八節の質問。エホバはどのようにサムエルを慰め、イスラエルの罪の重大さを明らかにされましたか？サムエルがこの件について祈ると、エホバはこうお答えになります。民があなたに言うことに関しては、すべてその声に聞き従いなさい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らは私が彼らの王であることを退けたからである。サムエルはこの言葉に大変慰められたことでしょう。一方、民がしたことは全能の神への甚だしい侮辱でした。エホバは預言者サムエルに、人間の王を持つなら高い代償を払うことになるとイスラエル人に警告するようお命じになります。サムエルがその警告を伝えると、民は、いや、私たちの上には王がいなくてはなりません、と言い張ります。常に神に従順なサムエルは、出かけて行って、エホバの選ばれた王に油を注ぎました。サムエル第一、八章、七から十九節。十九、二十節の質問、い。サムエルは、サウルにイスラエルの王として油を注ぐようにというエホバからの指示にどんな態度で従いましたか？質問ろ。サムエルはエホバの民をどのように助け続けましたか？サムエルはどんな態度で従ったでしょうか？腹を立てしぶしぶ従いましたか？落胆によって心を毒され苦々しい気持ちを宿したでしょうか？こうした状況で多くの人はそのように反応しますが、サムエルは違いました。サウルに油を注いで、エホバの選ばれた人がサウルであることを認め、新しい王への歓迎と服従の印としてサウルに口づけしました。そして民にこう言います。あなた方はエホバの選ばれたものを見ましたか？民のすべての中に彼のようなものはいないのです。サムエル第一、十章、二十四節。サムエルは、エホバの選ばれた人の欠点ではなく、良い点に注目しました。自分自身についても、移り気な民からの指示ではなく、神に対する自らの忠誠の記録に注意を向けました。割り当てられた務めを忠実に果たして、霊的な危険について神の民に助言し、エホバへの忠実を保つよう励ましました。民はその助言に心を動かされ、自分たちのために祈ってほしいと懇願します。サムエルは次のような立派な返答をしています。あなた方のために祈るのをやめて、 エホバに対して罪を犯すことなど、私には考えられないことです。私はあなた方に良い正しい道を教え諭さなければなりません。サムエル第一十二章21から24節。21節の質問。他の人に何らかの立場や特権が与えられて落胆した場合、サムエルの模範はどのように役立ちますか？あなたは他の人が何らかの立場や特権を受けるよう選ばれたために落胆したことがありますか？サムエルの模範について考えると、妬みや苦々しさを決して心に宿してはならないという点を思い起こせます。箴言14章30節にはこう述べられています。穏やかな心は身体の命であり、妬みは骨の腐れである。神は忠実なしもべ一人一人に報いの多い充実した仕事をお与えになることができるのです。いつまであなたはサウルのために嘆き悲しむというのか。22節の質問。当初サムエルがサウルを好ましく思ったのはなぜですか？サムエルがサウルを好ましく思ったのも当然です。サウルは卓越した人物だったからです。背が高くて容姿が良く、勇敢で機知に富んでいながらも、当初は慎み深くて控えめな人でした。別の貴重な賜物もありました。自由意志、つまり自分で生き方を選び物事を決定する能力です。サウルはその賜物を正しく用いたでしょうか。23節の質問。サウルはどんな貴重な特質を失いましたか？どのように尊大になってゆきましたか？残念なことに、人は権力を手にすると、まず慎み深さを失いがちです。サウルもやがて尊大になり始めました。サムエルを通して伝えられたエホバの命令に従わないという道を選びます。ある時、サムエルの到着を待ちきれずに、サムエルが捧げるはずの犠牲を捧げてしまいます。そのためサムエルは、サウルに強い強制を与えなければならず、王権がサウルの家系にとどまらないことを予告します。しかしサウルは、その懲らしめによって態度を改めるどころか、もっと悪い不従順なことを行います。24節の質問1。アマレク人との戦いで、サウルはどのようにエホバへの不従順を示しましたか？質問6。サウルは強制を与えられてどう反応しましたか？エホバはどんな決定を下されましたか？エホバはサムエルを通してサウルにアマレク人と戦うようお命じになります。その指示には、アマレクの邪悪な王アガグを処刑するようにという命令も含まれていました。ところがサウルはアガグを殺さず、滅ぼし尽くすべき分取り者のうちの最も良いものを取っておきました。サムエルが強制しに来た時、サウルがどれほど変わってしまったかが明らかになります。サウルは慎み深く強制を受け入れるのではなく、言い訳し、自分の行動を正当化し、問題をはぐらかし、責任を民に転嫁しようとします。サウルが懲らしめをかわそうとして、分取り者の一部をエホバへの犠牲にするつもりだったと言ったとき、サムエルは、従うことは犠牲に勝ります、という有名な言葉を語ります。サムエルは勇気を持ってサウルを叱責し、エホバの決定を明らかにします。サウルから王権が裂かれて別の人、サウルよりも優れた人に与えられるのです。サムエル第一十五章1から33節。脚中、サムエルは自らアガグを処刑しました。邪悪な王アガグもその家族も容赦されるに値しませんでした。何世紀も後のアガグ人ハマンはアガグの子孫だったようです。ハマンは神の民を根絶しようとしました。脚中終わり。 25-26節の質問い。サムエルがサウルのために嘆き悲しんだのはなぜですか？エホバはサムエルをどのように優しく戒められましたか？質問ろ。エッサイの家に行ったサムエルはどんな教訓を学びましたか？サムエルはサウルの過ちにひどく心を痛め、そのことについて一晩中エホバに向かって叫びます。そしてサウルのために嘆き悲しみます。サウルに非常に多くの可能性や良い点を見出していたのに、期待を打ち砕かれてしまったのです。サウルはすっかり変わってしまい、様々な優れた特質を失い、エホバに背を向けてしまいました。サムエルは二度とサウルに会おうとはしません。しかし、後にエホバはサムエルを優しく戒めてこう言われます。いつまであなたはサウルのために嘆き悲しむというのか。私はイスラエルの王として支配する立場から彼を退けたというのに。あなたの角に油を満たして行きなさい。私はあなたをベツレヘム人エッサイのもとに使わす。私は彼の息子たちのうちに私のために王を備えたからである。サムエル第一16章1節。エホバの目的の実現は、不完全な人間の揺れ動く忠節心に依存してはいません。エホバは誰かが不忠実になっても、ご意志を遂行する別の人を見出されます。それで、年老いたサムエルはサウルについて嘆くのをやめます。エホバの指示通り、ベツレヘムのエッサイの家に行き、養子の立派な息子たちに会います。しかしエホバは最初からサムエルに、外見以上のものを見るようにとお告げになります。サムエル第一16章7節にはこう述べられています。しかしエホバはサムエルに言われた。その容姿や丈の高さを見てはならない。私は彼を退けたからである。神の見るところは人の見るところと異なるからだ。人は目に見えるものを見るが、エホバは心がどうかを見るからだ。サムエルは最後に一番年下の息子に会います。その息子こそエホバの選ばれた者ダビデでした。27節の質問い。サムエルの信仰がますます強くなったのはなぜですか？質問ろ。サムエルの模範についてあなたはどう感じますか？サムエルは晩年にサウルの代わりとしてダビデを選ばれたエホバの決定の正しさを一層はっきりと理解しました。サウルが妬みの気持ちから殺意を抱いたり、廃墟したりするまでになったのに対し、ダビデは勇気、忠誠、信仰、忠節といった優れた特質を示したのです。サムエルの信仰は生涯の終わりが近づくにつれ、ますます強くなりました。サムエルはどんなにひどい落胆であっても、エホバは癒したり解決したり、祝福に変えたりすることがおできになるということを知りました。そして、100年近い非凡な生涯の記録を残して死にました。全イスラエルがこの忠実な人の死を嘆き悲しんだのも当然です。今日のエホバのしもべたちが、私はサムエルの信仰に習うだろうか、と自問するのは良いことです。考えてみましょう。サムエルはシロに臨んだ悲劇にどう対処しましたか？息子たちが反抗的になってもサムエルが忍耐できたのはなぜですか？サムエルはサウル王に関する落胆からどのように立ち直りましたか？あなたはどんな点でサムエルの信仰に習いたいと思いますか？